下田明のラブバイブススペシャル、ジャニオタ男子ナイト。どうもこんにちは、下田明です。今日もですね、ジャニオタ男子ナイトと称しまして、先日発売された週刊誌スパに掲載されたジャニオタ男子の奇妙な日常という特集に出てきたジャニーズ好きなんだけれどもゲイではない男子、僕を含む4人で、お話を進めていきたいと思います。そしてお相手をしてくださるのがいつもの
メシです。
そして、
吉田です。
よろしくお願いします。ということでですね、まずは、僕たち4人が見たスパの出たスパの記事をですね、メシちゃんにちょっと読んでもらったんですが、どうですか？
まあ、理解をしろというのはちょっと難しいんですけど、
はい、
なんでしょうね、やっぱジャニオタの女性は多いじゃないですか。
はいはい。
男性が男性にこう焦がれるっていうのがわからない。
わからないと。
わからない。で、なんかすごいじゃないですか、それぞれジュニア150人の名前を暗唱とか、なんですかね、ジャニーズの話がしたくて文通するとか、なんですかこの、なんかあれに尊敬する言葉がいっぱい書いてあるので、なんか複雑な気持ちです。
聞いてるわけではない。
なんかわかんない。自分の気持ちが
好きにはなれない。
さあどうなんでしょう、モテるんですか？
でもなんか僕かんない、これあの今ねメシちゃんの画像かもけど、会話のきっかけになりますよね、確実に。ね、なんかそうですね、まあ一般の反応はどうだったかというと、実はこのスパを出した後にですね、はい、結構反応が良かったらしくてですね、まあ、僕もいろんなブログとかいろんな反応チェックしてみたんですけど、なんとですね、ジャニオタ、まあ、ジャニオタとか、まあ、ジャニーズ好きの女子の方たちには、
は
うん、非常に我々の反響がいいんです、好感度が高いんです。
素晴らしいじゃないですか。
なんとですよ、なんかブログに、この人たちかっこいいとかですね、なんと一番驚いたのは、はい、この人たちと結婚したい、
ジャニオタの裾野が広がりそうですね。そういう人が
夫にしたら毎日ジャニーズの話ができて楽しいだろうなとか、いう意見があったんですよ。ということですよ、やっぱり会話できるとかそういうネタとしては、はい、ジャニーズって、ね、日本の最大高額数エンターテインメント集団ですから。
そうですね、
だって何
だ言わない、なんて言いました、
ごめんなさい、ちょっと、ね、自分で見てよく分かんないですけど、まあまあ、サイトさん人が多いだね、わけですから、だってジャニーズの話したら普通に盛り上がりませんか。
確かに確かに、
うん、めちゃめちゃ
ねよくジャニーズだと誰が好きって聞くと必ずね、分
かりやすいですよね、
相手の好みが分かるじゃないですか、
うん、で例えばの女性入れたら AKB48 とか、はいはいはい、モーニング娘。とかたくさん数がいる、うん、あの中で探すのも多分同じ感じですよね、
はいはいはい、ジャニーズに関して言うと、もう、ね、いろんなタイプが取り揃われてるので分かりやすいと思うんですが、メシちゃんはどうですか、ジャニオタ男子だったら使えますか。
いや、私多分ジャニオタ男子の時点で、うん、多分男性として見ないかもしれない、
うん、ちょっとちょっと、
なんてんです
か、
いや、なんてでしょう、なんかこう同性みたいな、
ああそういう、あ、仲良くはなれるってことですね。
なるほど、
確かに。あ、でも僕とメッシーちゃん仲良くなってもそういう感じですよね。
多分そこ
で
もう男性として見てないんで。だからそう、
ね、メッシーちゃんはジャニーズ好きじゃないんですか。
私は好きですよ、普通に好きですけど、うん、いやなんかもう皆さんにはかなわない感じです。
あ、深すぎて、
深すぎて、
どうなんですか。じゃあ皆さんはちなみに自分がジャニオタ男子であることを周りの方には告白してるんですか。
してますね。
お
お、女性の方で一緒にコンサートに連れてってくれたりとか、うん、カラオケに行ったりとか、ね、
お
やっぱりまあ友達みたいに、ね、お二人みたいな感じで
確かに、ね、どっちかというと乙面的な感じなんですかね僕ら。
ああそうかも、
ね、うん、仮に顔がかっこよくとも考え方とかが女の子っぽいのでみたいな、ちょっとワイルドなのを感じないみたいな、装飾系男子乙面の流れなんですかね、ジャニオタ男子は。何思ったんですけど、
なんかいいですね、装飾系って僕言われたことがない。
何ですか装飾系って言ってましたよ
ご飯いきなりいっぱい食べてます焼肉すごい
装飾系、
装飾系、はい、あんま草の方で言われてないんでそういう意味ではそうですね、もし取れるっていうかそういう部分あるかもしれないです。
すごいやらしい話ですけども、警戒心は下がるかもしれないですね、ジャニーズ好きということによって。
それは絶対ありますよね、
うん、私に今日がっつり来ないかもみたいな。
そうそう、
むしろあの人は男に行くんじゃない
かみたいな。でそれで来られると嬉しかったりしません。
ね、
あれ、あれ
確かに思い出すのはさ、はい、自分の若い頃思い出すと、
プロレスラー の、はい、あの選手をすごい名前を覚えてたりとか、はい、ヘビメタのギタリストとかさ、ミュージシャン覚えたりとか、はい、そういうのすごいやってたんですよね、はい、あれはモテなかったね。
ああ、そうか、詳しすぎると、まあ、オタクに。
そうそうそう、オタはオタでも、
ね、男の趣味
と男の子だからね、ザ・男の子みたいなことやってるとやっぱモテなかったっていうのはあるんですよ。
そうですね、うん、僕もその2つが今おっしゃったの好きで、プロレスと、
じゃあ一
応モテなかったです
ね。モテ、まあ、じゃあ付き合ってからはどうですか、付き合ってから言うと反応とかどうですか彼ら。
やっぱりあんまり良くはなかった。
吉川君とか。
僕全然反応はいいですね、全然惹かれないし、はい、むしろあの僕ね、あんまり肉食の方で思われがちなので、
あ、はいはい、
さっきね門脇さんも言ってたんですけど、はい、中和されますよね。
バランス取れますね、はいはい、いいこと聞きましたね今日ね。
本当にいいこと聞きました、
確かに。また草食系って言ってこうかなと思って。
本当に。あ、じゃあどうですか、なんか彼女の両親とかちっちゃい頃気づいてました。
まあ、私は門脇としては、まあ、例えば母親は結構もう郷ひろみ大好きって感じなんですよ。あ、まあ、もちろん若い時ですけど、
ジャニーズ好き一家なんですね。
で、親父は親父で、まあ、カラオケで郷ひろみ踊れるみたいなところ
。すごい。
そういう意味では、でももともとうちでジャニーズっていう雰囲気で聞いてたわけじゃないんですけど、ただまあなんとなくそのみんなで盛り上がれるからジャニーズ好きみたいな、そういう空気っていうのはもしかしたらその門脇家の中であったのかもしれない。
僕も母親がスマップ好きからジャニーオタ入ってるの。お二人家族はどうでした？
僕はね、あのいとこなんですよね。
あ、
いとこがすごいバキバキのどうも強しファンで、はい、そこから僕はあのジャニーズ好きになったっていうぐらいなんで、はい、やっぱりその家族というかね、あの親戚とかの影響大きかったですね。
は
い、やっぱりさっきの下村君の話じゃないですけど、やっぱ人が多いから話が盛り上がりやすい部分は絶対ありますよね、うん、周りから攻めていっても全然みんなで盛り上がれるみたいなところが、うん、ジャニーズの魅力かなっていうのは、うんうん、
藤井さんはちなみにご両親とか。
そうですね、僕ら、ですね、トシちゃんですとか、
はいはい、
マッチですとか、
タモキンですか、
ね、好きでっていうところがあったので
。ちなみにあの藤井さんのエピソードですごい気になったのが、あの中学時代でしたっけ、ジャニーズ好きの女の子と文通してた。
あ、そうです
ね、すごいですね。
ありましたね、それは。ですね、僕は大学生の時かな、V6
だけで見ないですね。イメージに中学生だと思うんですよ、は
い、向こうが相手がですね、中学校の
相手が中学
生、ちょっとじゃ反対でも大丈夫、
今だったらちょっと危ないから
危ないから。
本当にやっぱりジャニーズの友達がいなくてすごい寂しかったんですよ、一人でもう見てたんで。友達が欲しいっていうことで、そのインターネットのですね、サイトのこう掲示板かなんか見てたら、そ、文通しましょうっていうようなコーナーがあったんで、でも大体あれ女の子同士でやるもんなん
です けど、そうです
よね、入り込んでたらやっぱり警戒をされまして、最初の目的のナンパなんじゃないかっていう、
ごく普通の論理ですよね、それね。
警戒されたんですけど、一人その中学石川県のですね、
すごい具体的
な、遠いです
それ、文通しか無理だみたいな
ですね。女子が反応してくれまして、しばらくこの V6 についての、お手紙のやり取りをしましたね。
何をかけ、なんて内容はどんな内容だったんですか？
内容はそのだから、この間のミュージックステーション見たとか、ドラマが今度始まるらしいよとか、情報交換、
情報交換、お互いの恋愛感とか日常生活は全く触れずに、
そうですね、基本的なことは情報をあんまり出さずにって
基本ジャニーズの話で話して、ああ、でもそういう好きの共通項があるとそれが可能なんですよね。
そうですよね、
うん、世代とか異性を超えてですね、仲良くなれると。
で、僕らね4人、まあ、元々、まあ、門脇さん知ってましたけど、僕取材で出会ってこれだけ仲良くなって、吉川君とは今度ジャニーズ縛りカラオケに行こうって言ってるんですけど、
最高じゃないですか。
これだけ仲良くなられてるのはやっぱりね、共通する趣味があるということで大きいと思うんですけども、ですからね、まあ、あのこのジャニオタ好きの輪をですね、どんどんこう広げていければいいかなというふうに思うんですよね。ジャニーズ魅力ある団体ですから、そこをね、まあ、これから語っていきますけれども、男子も女子も関わらず広めていければと思っているので、それこそね、ラブをバイブスさせていきたいなと
無理やりじゃないですか、
思いますので、
僕はうまいです
ね、
ぜひ、うまい、
甘い、ということで、ジャニオタ男子ナイトなんですが、吉田先生どうですか？
あの 得いかない
何が納得いかないですか。
いやいや、そんなにあの世界をジャニーズで席巻されて
るんですよ。いやいやいや、もう席巻されてますから。
基本的にはマイノリティだと思いますよ。
いやいや、だってね、今年の2009年のシングルアルバムランキングを雑感してるのは1位両方嵐ですし、
エグザイルじゃないの。
エグザイルじゃないんですよ。嵐シングルアルバム両方嵐ですし、
まあ、結局はほら事務所のあれでしょ。
いやいや、
何やかんやで
かと思いきやですよ、
操作してるだけでしょ。
いやいや、操作できないものがないです。民放のドラマ視聴率ランキング1位はミスターブレイン木村隆也さんですし、この間ですね、東宝の前売り券の売り上げ記録を赤西仁君が破った
という
ですね。
どこでやってるから、会場とか読めばいいの。
僕なんかそういうのに実は興味はないんですよね。実はそんなにスキャンダル的なものに興味ないんですよ。そうなんですよ。ということでですね、全然理解を得られてないですけれども、我々ジャニオタ男子に対するご意見ご感想はラブバイブス @jijou.com、ラブバイブス @jijou.com、 バイブスは VIBES です。よろしくお願いします。それでは皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。